聖書ロマ書、ロマ書の5章です。新約聖書の272ページ、ロマ書5章の12節から19節。新約聖書272ページ、ロマ書5章の12節から19節でございます。それでは拝読いたします。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死は、アダムからモーゼまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来るべき方の雛形です。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは、多くの人々に満ち溢れるのです。また、賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は、一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の人の違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物等を豊かに受けている人々は、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一つの違反によって、すべての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって、すべての人が義と認められて命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。では古田兄弟お願いします。
おはようございます。古田公人です。よろしくお願いします。今お読みいただきましたところには、罪と恵みという二つの言葉が繰り返し繰り返し現れてまいります。罪がすべての人間の惨めさの始まりであったのに対し、恵みはその惨めさからの完全な解放を意味しています。ですから、ある意味で聖書の始まりと終わりがこの二つの言葉によって意味されているのだと言ってもいいのではないかと思います。私たちは救いを、恵みを考えるときに、いつもこの罪と恵みという二つのものをしっかりと心に留める必要があるのではないかと思います。そのことを忘れてしまいますと、十字架の恵みがぼんやりとぼやけてき始め、やがて十字架を忘れてしまって、単なる一つの宗教の信者になってしまう、そういう恐れがあろうと思います。ですから、今日もまた二つの問題を、すなわち罪の問題と、そして十字架の御業の問題をご一緒に考えさせていただきたいと思います。罪の問題とは、私たちのうちには神様に喜んでいただくものは何一つないということと言い換えることができるのではないかと思います。神様が人をお作りくださいましたときに、神様は人を自由なものとしてお作りくださいました。それは 人には一つの使命があったからでございます。人を作るときに神様はこうお教えになりました。我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させよう。創世記の一章の26節の御言葉でございます。神様は地を支配するそういう仕事を持つ者として人を作りくださいました。でもそれは支配者としてではなくて、支配させようという主の御心に従って支配するべきものとして人は作られました。主なる神の御心に従って地を支配するために必要なことは二つのことでございます。それは主が語られる御言葉に耳を傾け聞き従いたいという意志を持つこと、そしてもう一つ、そういう意志を持ったとしても何かの縄目に縛られてがんじがらめになっていれば思い通りには動けない。だから御言葉に従って実際に動けるだけの自由、この二つを主なる神は人にお与えになったと言ってもいいのではないかと思います。でもご存知の通り、アダムは自由を利用して神様に聞き従うことを拒絶いたしました。そしてその結果、エデンの園を追放されたのでございます。先ほど読みいただきました五章の十二節で、ちょうど一人の人によって罪が世界に入ったとございます。そして18節では、一つの違反によって全ての人が罪に定められたと記されています。さらに19節では、一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたと記されています。結局罪とは何なのかということは、主なる神の神様の御心に聞き従わないことだということがわかります。まさにアダムは神様の御言葉に従うことを拒絶して自分勝手な道を取りました。それが罪だとわかります。そして罪人とされたとありますように、それは神様の元から追放されたということを意味しているのではないでしょうか。私たちは罪を犯したから罪人だと、そういうふうに考える習性が身についているのではないかと思いますけど、そうではなくて、神様の元から離れた、神様の御心に逆らって神様の元から追放されたもの、それが罪人であると言えるのではないかと思います。そうしますと分かることは、生まれながらに罪人である、そして罪人だから罪を犯すのだという、そういうことがこの創世記を踏まえながらロマ書の五章を読んでまいりますと分かってまいります。実際の罪人の姿は7章の15節、ロマ書の7章の15節がこれ以上ないほどはっきりと記しています。7章15節、私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。罪人は自分のしたいと思うことをできない、そして自分が憎むことを、ですから当然のこととしてやりたくないやりたくないと思ってもやってしまう、そういうふうに記されています。言い換えますと、自由ではなくなったということなのではないでしょうか。自由なら 自分のしていることを、喜んでることだけを私は、したいと思うことだけをしている。自分がしたくないこと、憎むようなことは何一つ私は、やらないで暮らせるのですと言えるはずであります。そうではなくて、自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているとしか言えないのは、それは自由でなくなった。言い換えると、罪の奴隷になっているということを意味しているのではないかと思います。奴隷は自由ではございません。自分の意思で行動するのではなくて、命じられるままに行動するものでございます。罪が命じるままに私は動いている。それがこの御言葉の示すところでございます。そして奴隷は命じられるままに動くだけではなくて、自分の力では、自分の意思では自由になることができないということを意味しています。どんなに良い人であっても、どんなに頑張っても、奴隷は奴隷である限り自分の力では自由になることができません。主人があなたを解放しようと言ってくれるか、あるいは主人より上の立場の者が、私たちにとって耳にしていることはアメリカの奴隷解放宣言ですけど、そういう形で解放の命令が下されるか、どちらにしても上からの力がなければ奴隷は自由になることができないということを意味しています。奴隷、罪の奴隷というものは絶望しかないのだということを、私たちは日々新たに覚えたいことではないかと思います。誰が何と言おうと、誰が何と言おうと、生まれたままのアダムの血統に連なるすべてのものは、神様の身元から追放されたものの子孫であるすべての人は絶望しかない。それが御言葉の告げるところでございます。しかし、お読みいただきましたロマ書の5章にありましたように、絶望しかないところに恵みが与えられました。自由になることができるはずのないものに、一方的に恵みとして自由が与えられました。それも5章の20節にあるように、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れたとあるように、恵みが溢れるばかりに与えられました。イエス・キリストの十字架の恵みは中途半端なものではない、そのことを知らせられてまいります。その十字架の御業は中途半端なものではなくて完全なものであるということを、残る時間ご一緒に少し考えてまいりたいと思います。まずそれは四つの点からそう言えると思うんですけど、まあ私はそう思ってるんですけど、一つは、十字架の恵みは神様ご自身のご計画であったということ。第二点は、血が流されて罪が贖われたということ。第三点は、イエス様は私たちの罪の身代わりとなって死んでくださったということ。そして第四点は、イエス様のよみがえりとともに私たちも義人とされた。この四つのことが十字架の御業の完全さを表しているのではないかと思います。順に見てまいりたいと思います。まず、神様のご計画通りに十字架の御業がなされたということは、イザヤ書の53章ほどそのことをはっきりと私たちに教えてくださるところはないのではないかと思います。旧約聖書の1114ページです。53章4節からお読みしたいと思います。 誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の口傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道を向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。十節。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財貨のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。
まさに十字架そのものでございます。イエス様の十字架上の死の意味がここで、イエス様ご自身が人として来てくださるより数百年も前に明らかにされていたということでございます。イエス様の十字架の死は神様ご自身のご計画に基づくものであり、そしてイエス様が十字架の上で完了したとお語りになった通りに完了したものでございます。イエス様のご自身の十字架の死をもってこの御言葉は完了いたしました。いや、聖書全体、旧約聖書全体が完了したのだと言ってもいいのではないかと思います。イエス様の死は偶然ではありませんでした。人間が計画したものでもございませんでした。主なる神ご自身が計画し、それを導かれたという点で、まさにそれは完全なものであったと言っていいのではないかと思います。そして第二の点は、実際にそこで血が流されたということでございます。罪の贖いのためには血が流されなければならない。これこそ主なる神の御心でございます。レビ記の17章の11節にそのことが記されています。そして旧約聖書の時代、罪の贖いのために祭司は血を持って天幕の中に入り、その血を主の前に注いだのでございます。贖いは血による、血が流されることがなければ罪が贖われることはない。これは主なる神の御心でありますから、どんなことがあろうともその御心はないがしろにされるはずがありません。イエス様の十字架の死の場合もその御心は完全に成し遂げられました。大祭司であられるイエス様はご自身の血をもって天幕の中に入り、すべての人の罪の贖いを成し遂げてくださったのでございます。ヘブル書9章、新約聖書の398ページです。9章11節お読みしたいと思います。ヘブル書9章11節、しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。素晴らしい事実が記されています。大祭司だ、普通の祭司とは違う大祭司としておいでくださった。 誠の聖女にお入りくださった。完全な幕屋を通ってご自身の尊い血によって永遠の贖いを成し遂げてくださった。完全という言葉があるとすれば、この贖いこそそれにふさわしい言葉ではないかと思います。完全な方が完全な形によって完全にことを成し遂げてくださった、そういうふうに受け取っていいのではないかと思います。イエス様の血によって神様は贖いの条件は整ったとお思いになったのではないでしょうか。人間の罪を許すことを私はこれで喜んでできると主なる神はお受け止めになったのではないかと思います。こうして私たちのすべての罪が許されました。そして3番目に、そのイエス様の死は血を流すためだけであったのではなくて、私たちの身代わりであったということでございます。私たちの罪をイエス様はその身によって十字架におかかりになりました。ペテロ第一の手紙2章新約聖書の418ページです。2章22節から25節を読みしたいと思います。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。飛びまして24節、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。誰かが誰かの罪を負うということは、その人に罪がないことが条件であることは言うまでもありません。罪のない方である方が私たちの身代わりとなりうる方でございます。罪のない方とはどういう方なのでしょうか。最初にロマ書の5章の12節を踏まえて創世記のことをもう記事を申し上げましたけど、罪のない方とはいつも神様に聞き従うお方だということではなかったかと思います。また罪のない方とは罪人、すなわち神様のところから追放された者とその子孫ではないことということを意味しています。アダムの子孫は例外なく神様のもとから追放されたままで、追放されたままで生きてまいりました。一人もその後エデンの園に招き入れられた者があったとは聖書は記していません。例外なくみんな神様から離せたところで追放された形で生きてまいりました。ですからアダムに連なる罪人である人間には誰一人罪の身代わりとして、罪のないものとして十字架にかかることはできなかったのでございます。イエス様は神の御子であらせられながら人として来てくださいました。イエス様ほど主なる神の御心に従順であられた方はこの地上に一人もありませんでした。イエス様は主なる神が語られる通りにお語りになり、主なる神がお示しになる通りに行動なさいました。 すべての点で、イエス様は従順そのものでございました。イエス様には、ですから、一かけらの罪も、そこには見出されなかったのでございます。22節に、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした、と記されている通りでございます。フィリピ人への手紙の2章も同じことを記しています。新約聖書の352ページです。2章の6節から8節をお読みします。キリストは神の見姿であらゆる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性格をも、性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。神の御子が十字架にかかられたということだけだったら、それです。その言葉だけで済んだんですけど、そうじゃなかったんです。イエス様は、従い通された。主なる神の御心に、主なる神の御言葉に、従順そのものであられた、ということこそ、最も大切な点なのではないでしょうか。その上で、自分から、第一ペテロ第一の手紙にありましたように、自分から罪を負って十字架にかかってくださいました。イエス様は私たちの身代わりとして死んでくださいました。奴隷も死ねば解放されます。多くの奴隷たちが実際に自分の境遇の惨めさを呪い死を選んだのではないかと思います。死ぬことによってのみその奴隷という惨めな状態から解放されたのでございます。罪の奴隷もまた死ぬことによって初めて解放されるのでございます。イエス様は私たちの身代わりとして死んでくださいました。身代わりが死なれたのだから、それは私たちが死んだことでございます。そのことによって私たちは罪の縄目から完全に解き放たれたのであることは言うまでもございません。しかし死はそれで終われば、それもまた一つの絶望でしかありませんけど、イエス様はよみがえってくださいました。そしてそれとともに私たちもまた新しい命を受けて生きるものとして作られたと御言葉は記しています。最初にお読みいただきましたローマ人への手紙の5章の19節で、義人とされたと記されています。一人の従順によって多くの人が義人とされるのですと記されています。そして6章のその次のページですけれども、6章の4節からちょっと読んでみたいと思います。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わせられてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。罪の奴隷が死によって 解放され自由となりました。ペテロ第一の手紙にあったように、魂の牧者、同時に監督者である方のもとに帰ったと記されていました。アダムが主なる神のもとから追放された、私たちはその方のもとに帰った、これがペテロ第一の手紙の2章の御言葉でした。アダムが追放されたのに対して、私たちはイエス様の死とともに新しい命を受けて変えることができた。初めてここに救いは完全に成就されたということが分かってまいります。ローマ人への手紙の5章の19節に義人という言葉がありますけれども、この言葉はそういうことではないかなと思います。正しい人という意味よりも、むしろ正しい方のものとなったもの、正しいお方のものとなった人、まあ、そういうことではないかと思います。イエス様のよみがえりこそが全ての希望の源であったということがわかります。このイエス様の十字架の御業の全体を踏まえて、この最初の2章では債務証書が釘付けにされたと記されています。ちょっと見てみたいと思います。新約聖書の359ページです。この最初の2章の13節から15節、あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。僕が誰かから大金を借金したとします。僕はそのお金を返す当てが最初からない、もうとんでもないもの、だって罪人ですから、とんでもないものなんです。まあ5000万借りたとします。僕は返すことができなかったんですけど、誰かが5000万円返してくれたんです。もしかしたら僕の家内かもしれませんけど、まあ、そんなことはありえないんですが、誰かが5000万円貸してくれたんです。そしたら誰が返したかは問題じゃないんです。僕の借金がなくなったんです。だからイエス様の身代わりの死は全てを解決した。イエス様が身代わりになったということはそういうことだろうと思います。債務証書が釘付けにされた、イエス様の身体とともに債務証書が釘付けにされて、もうすべては状況が変わったと記されています。私たちは十字架によって自由にされました。すべてが変わって集まって新しくなりました。イエス様は自分の十字架を背負って私に従ってきなさいと仰せになりましたけど、その意味、言葉の意味は、初めて私たちは従えるものとなったのだなということであったのではないかと思います。罪に、罪が不従順であるなら、不従順なものが従うことはありえません。ただ十字架を背負って従っていくことのできるのは、イエス様によって新しく作り変えられたものだけであるということが分かってまいります。一つだけ、まあ、非常に警告である御言葉を読んで終わりたいと思います。ヨハネ5章です。新約聖書の166ページです。 5章8節。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。まあ、後でゆっくり読んで、もう時間がありませんので、ここのところ読みませんけど、後で読んでいただきたいと思います。ところがその日は安息日であった。ここから始まったんです。イエス様に長い間の病を癒された人は、イエス様のもとに彼は行くべきだったんですけど、彼はユダヤ人を恐れて、ユダヤ人のところに行きました。15節に記されています。その人は行ってユダヤ人たちに、自分を治してくれた方はイエスだと告げたと記されています。私たちは、イエス様の十字架の御業によって自由になりましたけど、いや、自由としていただきましたけど、しかし、この世界はサタンの支配のもとにございます。このヨハネ5章の御言葉から言えば、するとその人はすぐに、まあ罪が許されて新しい命に生きるようになった。ところがその世界は相変わらずサタンの支配の世界であったと読み替えることができるのではないかと思います。問題はイエス様のところに行くか、もう一度罪のもとにすり寄るのかということが問われています。安息日が悪いことではなかったんです。ユダヤ人を恐れてユダヤ人のところに行ったことが問題であった。自由とされた者の歩みがいかなるものであるか、あるべきかを考えさせられてまいります。どうもありがとうございました。
ふたけありがとうございました。じゃあ、しげたけからメッセージいただく前に一曲賛美をしたいと思いますけども、リクエストお願いいたします。138番。 続きまして重田家から御言葉を取り継いでいただきます。テーマは勇敢でありなさい。引用される箇所は新約聖書の348ページ、エペソ人への手紙の6章の12節です。新約聖書348ページ、エペソ人への手紙の6章の12節です。拝読いたします。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。では仕方けお願いいたします。
おはようございます。キムト系のメッセージに続きまして、今日は私たちイエス様を信じた者、キリスト者の戦いという問題についてご一緒に考えてみたいと思います。私たちキリスト者は創造主にして生ける誠の主なる神様に背いてきた自分の罪を、イエス・キリストがその尊い十字架の上での御業によってあがなってくださったということを信じる、その信仰によって神の国の相続人としていただき、この世に属する者からキリストに属する者とされたという大変な幸いなものであります。罪の束縛から解放されて自由にしていただいたものであります。そして私たちはイエス様をそれから主と仰いで、この主の限りないご愛と恵みを心から感謝しながら、天の御国に入らせていただくことを確信を持って待ち望みながら日々を過ごす、そのような本当に幸せなものであります。コロサイ人への手紙の3章の24節、361ページになりますが、ここでパウロが、あなた方はすなわち私たち主イエス様を信じた者は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています、あなた方は主キリストに仕えているのですと言っている通りであります。その幸いなキリスト者がなぜ戦わなければならないのでありましょうか。そしてその戦う相手とは一体誰なのでありましょうか。パウロはこの世は生ける主なる神様に逆らうサタンの支配下にあるので、イエス様を信じる以前の私たちも、かつてそうであったように、この世に住む人々はすべてそれとは知らないでサタンに支配されて、神様に顔を向けようともせず、自分の思いのままに生きているというふうに、エペソの手紙で書いております。2章1節から3節を見ますと、あなた方は自分の罪過と罪の中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子ら、すなわち神様に従わない人々の中に働いている霊、悪霊であり、これはサタンを指しておりますが、に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままの行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでしたとある通りであります。サタンはかつてはこのように自分の支配下にあった私たちが イエス様を信じて主に属する者とされたことに腹を立て、私たちを憎んでおります。そしてそれはサタンがまず初めにですね、イエス様を憎んでいた。そしてそのイエス様に従うものとされていたものである私たちも、イエス様を憎むがゆえに憎まれているのであります。私たちはそのようなものとされたために、サタンは私たちをイエス様から、神様から何とか引き離して、再び自分の支配下に置こうとして、いろいろな手を使って私たちの隙を狙って日々攻撃を仕掛けてくるのであります。ヨハネの福音書の15章の18節から19節には、イエス様は弟子たちに、今申し上げたことをはっきりと弟子たちに言っておられます。15章の18から19節、もし世が、世というのは今申しましたようにこの世の支配者のサタンであり、またその支配下にあるこの世の人々を指しますが、世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。憎みはしなかったでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。このようにおっしゃっておりますけれども、これは、弟子たちにのみならずですね、イエス様を信じた私たちに対する主の御言葉でもあるのであります。私たちキリスト者の霊は、イエス様を信じる以前は罪に汚れて、死んだようになっていたために、正しく働くこと、すなわち主に従うことができませんでした。しかしながら、イエス様を信じた瞬間に、イエス様が十字架の上で流された血潮によって清められ、新しく生まれ変わったことによって、私たちの霊は正しく働くようになり、その結果イエス様に従いたいと、心から願うようになります。けれども、この世に生きている私たちキリスト者は霊だけで生きているわけには参りません。パウロがロマ書の7章の18、19節で、有名な御言葉ですが、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。善というのは、言い換えますと、神様にお大事にして、神様に従うということでありますけれども、それができない。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪、これも自分を第一として自分の欲に従うことを指しておりますが、悪を行っていると、嘆いております。そのようにですね、私たちキリスト者はこの世に生きている間はなお、悲しいことに自分の肉の思いに振り回されることが多くて、その弱点をサタンがついてくるのであります。以上のことから、この世に生きるキリスト者の敵とは、この世と、そしてこの世を支配するサタンであり、また私たちの自身の肉の思い、肉の欲望であるということができます。私たちキリスト者は、私たちをイエス様から離れさせ、堕落させ、再び自分の奴隷としようと日々攻撃してくる、この敵と私たちは戦うのであります。 私たちキリスト者にとっての最大の敵、最も恐ろしい敵であるこのサタンについて、ペテロは初代教会の信者に宛てた手紙の中で、キリスト者の敵であるサタン、悪魔が襲いかかる隙をうかがって私たちの周りを歩き回っているから、襲われないためにいつも目を覚まして、ガードを固めていなさいと、まあ、次のように警告しております。第一ペテロの五章の八節から九節。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。まあ、ご存知のように、サタンはですね、誰もがサタンと気づくような姿、形や方法で私たちキリスト者に近づいてくるわけではありません。まあ、そうであれば、私たちはすぐに警戒して、サタンの攻撃から身を避けますけれども、そんな私たちの目にすぐに分かるような形でサタンは近づいてはまいりません。光の天使を装ったり、あるいは聖書の御言葉を逆用するなど、さまざまな策略を用いて攻撃をしてくる、まあ、恐ろしい敵であります。ですから、私たちキリスト者は本当につかの間も油断することはできないのであります。またヨハネはキリスト者の敵であるこの世と自分の肉について、ヨハネの手紙の第一の12章15節から16節で次のように警告しております。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道から出たものではなく、この世から出たものだからです。まあ、このように警告をしております。まあ、先ほども申しましたように、この世はサタンの支配下にあり、サタンは肉の望みを満たすことを第一に考えて生きている人々を、権力や富や名誉というような、まあ、肉の欲、あるいは目の欲、暮らし向きの自慢などの餌で誘惑するばかりか、人々が互いに争ったり憎しみ合ったりして苦しみ悲しむことを自分の喜びとしております。けれども、私たちキリスト者もまたこの世に生きている間は、悲しいことに、嘆かわしいことに、まだ、まあ、不完全な肉の衣を着ておりますために、言い換えますと、十字架の上で完全に私たちの古き人が主と共に死んでいるはずなのに、まだ生き残ってしまっている部分があるがゆえにですね、サタンはキリスト者をその弱い肉の部分をついて、より激しく攻撃してくるのであります。ヤコブが国外に散っていたユダヤ人のキリスト者に書いた手紙には次のように書かれております。ヤコブの手紙の4章の1節から4節。何が原因であなた方の間に、まあ、あなた方というのはですから、キリスト者同士ですね、の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。 あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。貞操のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。まあこのようにヤコブは、キリスト者が自分たちの敵であるサタンと戦うのではなくて、悲しいことにサタンの策略に惑わされて、キリスト者同士が互いに憎み合い、争い合うというような、そういう悲劇が起こるということを、ここで戒めております。まあ、よく私たちキリスト者は未信者から、キリスト者の国同士がどうして戦うのか、なぜ愛と平和を信条にしているキリスト者が互いに殺し合うのかという質問を受けますけれども、まあ、このような争いこそ、キリスト者の心の中にある肉の欲に働くサタンの惑わしによるものであり、この世の人々にキリスト者同士の争い合い、憎しみ合う姿を見せつけることによって、人々をつまずかせ、神様から引き離そうとする、これはサタンの策略に私たちが引っかかってしまっているのであります。そしてまた、まだ救われていないキリスト者の家族もまた、サタンの支配下にあって、この世の目に見えるものだけを求めて生きる人々に属しているということを私たちは知らなければなりません。ですから、サタンはこれらのキリスト者の、まだ未信者の家族がイエス様を信じないように、必死になって、私たちが家族に福音を伝えることを妨害いたします。これも私たちキリスト者に課せられた大変大きな、そして重要な戦いであります。イエス様はこのことについて次のようにおっしゃっています。マタイの福音書10章の34から36節。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら、私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵になります。誠に厳しい御言葉であります。まあ、ここで平和とおっしゃっているのは、神様からいただく揺るぎない平和のことではありません。この世の一時的な表面的に過ぎない平和のことを指しております。ですから、イエス様の福音を伝えること、イエス様を証しすることによって家族の平和が乱されること、家庭が破壊されることを恐れて、ついこの世の人である家族と妥協してしまうことが私たちに少なくないのではないでしょうか。この世の人である家族と妥協すると一口で言っても、これはいろいろな場合があると思います。例えば、福音を伝えようとしても耳を貸さない夫や子供の態度に出会うと、まあ諦めるというか恐れてしまってですね、イエス様を真剣に伝えない、イエス様に日々家族の救いを真剣に祈らなくなってしまう、あるいは日々の生活の中で主からの知恵をいただいて家族に福音を伝える努力を行ってしまう、そういうことも多いのではないでしょうか。 またもっと具体的なことを申しますと、親族の葬儀の時に焼香をする、家族に同調して仏壇や神棚を拝む、子供がですね、未信者と結婚するのを承知してしまう、まあ、そういうこと、まあ、いろいろなケースがあると思いますが、まあ、全てこれは主の御心に反することであります。しかしながら、はっきりと主の側に立つことをしないで、家族とのこの世的な平和を壊さないようにと、福音を伝えるための戦いを恐れて妥協を続けている限り、家族は救われません。しかしながら、ある方はこうおっしゃるかもしれません。聖書にイエス、主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族も救われますと書いてあるのだから、自分が信じればやがてはおのずと家族も救われるのだから、戦わなくてもいいんじゃないか、ただ待っていればそれで家族も救われるんではないかと、まあ思っておられる、まあ、キリスト者があればですね、それは誤りであり、この御言葉の真意が分かっておられない方であります。まあ、この御言葉は、家族が救われるためには、まず自分自身がイエス様を心から信頼することが先決であり、そうして初めて家族の救いを真剣に祈れるようになり、その真剣な祈りを主が御心にかなう祈りとして聞き入れてくださるから、家族が救われると言っているのであって、自分が信じれば自然にあるいは自動的に家族も救われるということではないのであります。もし愛する家族が救われなければどうなるのでありましょうか。主の救いの御手を拒み続ければ、その人は永遠の滅びに行くしかないのであります。ですから、愛する家族が救われるために、たとえ信仰のゆえに家族との間に一時的に戦いが起こっても、妥協することなくイエス様の側にしっかりと立って、御霊により頼んで、家族に望むことが、接することが必要であるということを、そしてまたそれが家族に対する本当の愛であることを、イエス様は家族の間に剣を投げ込むために来たというお言葉で私たちに示しておられるのであります。パウロは不信者との妥協を戒めて、コリントの教会宛ての手紙、コリントの信者宛ての手紙の中で次のように言っております。第二コリントの6章の14節から17節。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアル、すなわちサタンとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。あと、このようにパウロは書いております。で、この中で主がキリスト者に彼ら、すなわち不信者の中から出て行き、彼らと分離せよとおっしゃっているのは、まあ、言うまでもなく、救われていない家族と一緒に住んではいけないという意味では全くありません。未信者の家族と霊的に妥協してはいけないと、まあ、おっしゃっているのであります。 救われていない家族はサタンの支配下にあり、自分ではそれと気づかずにサタンにそそのかされ操られて、私たちキリスト者に反抗したり敵対したりする、誠にお気の毒な人たちであります。だからこそ神様は私たちの救われてない家族を憐れんでくださって、先に救われた私たちを用いて救おうとしておられるのであります。そういう意味で救われていない家族がキリスト者の敵なのではなく、本当の敵は冒頭の御言葉にありましたように、この世の暗闇の支配、世界の支配者たち、また天の殿にいる諸々の悪霊であるということを、私たちキリスト者ははっきりとわきまえていることが必要であります。愛するがゆえに私たちキリスト者は救われていない家族に対して妥協せずに、その背後にいるサタンに対して毅然とした態度を取るのであります。そのことを私たちは常にしっかりと覚えて、家族の救いのために真剣に日々主に祈ることを主が望んでおられるのであります。では私たちキリスト者は一体どんな方法で敵であるこの世の支配者サタンや、あるいは自分の肉の欲望と戦ったら良いのでありましょうか。パウロはこれについて具体的にエペソの信者宛ての手紙に次のように書いてあります。よく引用される箇所でありますが、エペソの6章の11節、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。14節から18節、腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いもの、すなわちサタンが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。これこそが私たちキリスト者に与えられている武器であり、私たちはこの武具を身につけて戦うのであります。この武具はいずれもこの世の武具や武器とは全く異なりますけれども、パウロがコリントの教会の信者に宛てたコリント人への手紙第2の10章4節でですね、私たちの戦いの武器は肉のものではない、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものですと、言っておりますように、これらの武具こそ、武器こそ信仰の戦いには不可欠な強力な武器なのでありますけれども、この強力な、武具を身につける前に、私たちキリスト者が敵と戦うためになすべき大切なことが一つあります。それは私たち自身の心構えであります。その心構えとは一体何でありましょうか。一つは私たちが主イエス様と共に信仰の戦いを戦う兵士であるという心構えであります。パウロは愛する道路者テモテに宛てた手紙の中に次のように書いております。第二テモテの2章の3節から4節、キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは帳簿したもの、すなわちイエス様を喜ばせるためです。私たちは果たして主イエス様の兵士としての心構えがしっかりとできているでありましょうか。もし私たちがイエス様の兵士ならば、 戦いの最中にこの世に思いを向けている暇が一体あるでしょうか。そんなことをしていれば戦いに負けてしまいます。したがって私たちはイエス様の兵士としての信仰の戦いに臨むからには、日常生活のことなど決して思い煩うまいという、固い心構えが必要となります。もう一つの大切な心構えは、今申しましたことと関連しておりますけれども、パウロが第一コリントの9章の27節で言っておりますように、9章の27節、私は自分の体を打ち叩いて従わせます。パウロはこのように手紙に書いておりますけれども、そのようにですね、意識して、自分の体を打ち叩いて従わせるというのは、これはもう自分で意識しなければできないことでありますが、意識して自分の肉の欲望を抑えるという、心構えを持つことが、大切ではないかと思います。これはしかし、言うは安く行うは固いことは、私自身も承知しております。自分の意思で自分の欲望を抑えることなどは極めて困難であります。一体それではどうしたら自分のこの肉の思いを抑えることができるのでありましょうか。その秘訣といいますかが聖書に書かれております。ガラテヤ人への手紙の2章20節がそれであります。パウロが自分自身の体験を通して証ししているところであります。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。これが秘訣と言えましょう。まず古い自分はイエス様と共にすでに十字架にかけられて死んだという事実をはっきりと再確認することではないかと思います。そしてその次に、今の自分は自分の中に住んでくださっているイエス様の御霊によって生きているのだという確信と決意をしっかりと持つことであります。これは言い換えますと、自分を主に明け渡すという決意でもあります。この決意を持って、どうか私のこの肉の思いが、肉の欲望が抑えられますようにと心から主に祈れば、必ず私たちの中に住まわれる主ご自身、御霊ご自身が働いてくださって、御霊によって自分では決して成し得ない欲望の抑制が初めて可能となるのではないでしょうか。これまで私たちキリスト者がなぜ戦わなければならないのか、また誰と戦うのかということについて、ご一緒に考えてまいりました。そして私たちの敵はサタンと、サタンに支配されているこの世の人、および自分の肉の欲望などの大変に、いずれもが手強い敵であることを、知りました。しかしながら、いかに手強い敵でも、私たちはその敵に勝利することを確信できます。それはイエス様ご自身が次のように私たちを励ましてくださるからであります。ヨハネの16章の33節、あなた方は世、すなわちサタンの支配下にあるこの世界にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。 イエス様はすでにサタンとサタンの支配下にあるものに勝利されました。またヨハネが初代教会のキリスト者に対する手紙、ヨハネの第一の手紙5章の4節から5節でも次のように言っております。第一ヨハネの5章4節5節、私たちの信仰、これこそ世、すなわちサタンとサタンに属する者に勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。まあ、このように書いております通りですね、私たちが固くイエス様の側に立って常に共にいてくださる勝利の主イエス様を心から信頼してより頼むときにですね、どんな手強い敵に対しても勝利することができるのであります。いや、イエス様がおっしゃっているように、またヨハネが言っているように、すでに世に勝ってくださり、勇敢でありなさいと励ましてくださるイエス様の御言葉を信じて従うときに、もうすでに私たちの勝利は決まっているのであります。御再臨が間近に迫っている今の時に、私たちキリスト者もパウロと同じようにイエス様の兵士として与えられた神の武具をしっかりと身につけて、恐れることなく、たじろうことなく、信仰の戦いを勇敢に戦い抜いて、やがて天の御国でイエス様にお会いした時に、よく戦ったねと褒めていただくことができれば、どんなにか幸せなことでありましょうか。ありがとうございました。